こしえまでも、
おこしえまでも、したいものを願わせ、思いなげわたまし、天気
you
それではマルコ4章の1節から20節、まず1節だけお読みします。イエスはまた湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上の船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた。この状況はですね、以前にも似たようなことがありまして、3章の9、10節を見ていただくとよく似た状況だということが分かっていただけると思います。3節の9節10節、イエスは大勢の人なので押し寄せてこないよう、ご自分のために小舟を用意しておくように弟子たちに言いつけられた。それは多くの人を癒されたので、病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押しかけてきたからであると。これと同じようにですね、湖のほとりにおびただしい数の群衆が集まったから船の上に乗って座ったというのが4章の1節ですね。で、イエス様は船に乗って、その船の上から群衆に教えを始めたのか、別の時にはそうしたという記事があります。ルカの5章を見てみますとですね、イエス様は船の上から群衆に語りかけられたんだと。だからといって今回も同じように船から教えを語ったということには限らないですね。と言いますのは、ルカの5章の時というのはまだ、宣教のごく初期でありまして、シモン・ペテロをついてこいと弟子にする場面、それがルカの5章だったんですよ。だからまだ宣教を始めて間もないというか、今からっていう時なので、たくさん人が集まったとはいえですね、まあせいぜい船から声が届く程度の人数、まあどうでしょうね、50人100人とかね、そんな程度じゃないのかなと思うわけですよ。それに比べてこの今日の箇所ではですね、おびただしい数の群衆がと書いてます。で、先ほど3章9節見ましたけども、3章9節では大勢の人なのでと書いてあるんですが、その時よりもさらに輪をかけて人がおびただしい数ですよ。とてつもない数です、ね、どれぐらいですかね、おびただしい数の群衆といったら1000人はくだらないんじゃないですか。もしかしたら3000人とかね、給食のパンの給食の時だって1万人ぐらいは集まってたわけでしょうから、まあこの時5000人と考えてもいいのかもしれません。だからそんな人数にですね、少し離れた船の上から声が届くのかと、ちょっと考えにくい。いくらこの湖の、なんて沖の方からね風が吹いて、その浜辺っていうのかな、陸地の方にまでね風に声が乗って、うまくイエス様はその辺ちゃんとその当時のなんていうんですか、地形とかを考えてね説教されたんだって言われるんですけども、それはだから少人数50人100人だったらいいんですよ。それでね、風に乗って後ろ沖の方から吹いてくる風に乗ってイエス様の声がまるでスピーカーかのように、50人100人に届いたっていうのはありえるでしょうけども、5000人にまではいくらなんでも風が吹いてるとはいえですよ、ちょっと無理があると思うんです。いずれにしてもそんなことは大事なことではないんです。大事なことじゃないのに5分も喋っちゃった。何が大事かって言ったら、2節4章2節、イエスは例えによって多くのことを教えられたっていう、ここが大事なんですよ。多くのことを例えで教えた、その中の一つが種まきの例えっていうやつですね。今日読みますが、3節から8節だけ読みますね。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいている時、 種が道端に落ちた、すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた、土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた、ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた、すると芽生え育って実を結び30倍60倍100倍になったと。まあ聞きなじみのある例えだと思います。よく語られる箇所ですよね。イケイケどんどんの人たちにとってはもうさあ行くぞ、30倍60倍100倍信仰の恵み祝福癒しって、おあつらい向きな箇所ですよ。しかし船の上から語るにはぴったり来ないんですね。わかります？船の上から語るんだったら魚がどうしたとかね、水がどうしたとか、そんな題材を取り上げて語るのがイエス様のやり方じゃないですか。例えば弟子たちとね、道を歩いてる時にね、ほら見てごらんなさい、野の花を見よって、神はこんなにも美しく整えてくださっているのだと、だからあなた方によくしてくださらないことがあるだろうかって、そこにあるものを使ってね、題材、視覚教材として教えをするっていうのがイエス様の、得意技っていうか、なんちゅうか必殺技っていうか、なんちゅうかブレンバスターっていうか、なんちゅうかバックドロップっていうか、どういうのか分かんないけども、得意なねやり方じゃないですか。船、わざわざ船に乗って湖の上でね、畑に種をまきましたって、何の話って。だからやっぱりね、船の上からこの種まきの例えを話したとは思えないんですよ。どう考えても事実ルカの方の並行記事によれば、船の負の字も出てこない、船のパの字も出てこない、船にパの字はないんです。じゃあ何のためにこの一節をですね、マルコは記しているのかね、よろしいですか。イエス様が湖のほとりで教え始められたら、おびただしい数の群衆が集まったので船の上に乗って座ったって、何のためにそれ必要なんですかって。大事なのはそれじゃないってさっき言いましたでしょ。大事なのは例えによって多くのことを教えたっていうところが大事なのに、なんでそれと関係ないこの湖に人が集まって船に乗ったっていう話をですね、必要とするのか。それは後で話します。さてこの例えですね、種まきの例えですけども、これはマルコにも、マタイにもルカにも出てくるんです。内容は大体同じです。大体一緒で、マタイの方の種まきの例えについてはですね、2年前の正月に私話してるんですよ。2年前の正月です。だから約2年前ですねさっきからそう言ってますね、はい、2年と1ヶ月前です。はい、でね、もう2年前1回ほとんど同じ内容の記事をマタイから話してるんだから、もう何も話すことないんじゃないかと、ね、いやもう1回同じことを言っていいですかと。2年前ですからね、もう忘れてるかもしれませんでしょ。大丈夫ですよね、もう一回同じこと言ってもねそんなことないでしょうね。多分メモとかね取ってらっしゃるから、あれこれ書いてあるよメモで昔ですね、ある有名な牧師がそれをやったんですよ、彼が若い頃ね。これもう何年も前に話したけど、もうみんな忘れてるだろうと思って同じ原稿をもう一回読んだんですって。そしたら終わってから信徒の方に注意されたって。先生ね、僕はねちゃんとメモ取ってるんですって、何年何月この日曜日この箇所から話しましたよねって、えらいすいませんって林家三平さんみたいに謝ったそうですけど、まあそれをねよく正直に 雑誌に書くなと思うんですが、だから私はそういうことはしないというか、もうそもそもね、2回同じ話を続けてするのが嫌なんですよね、うん、例えば日曜日は毎週日曜日は午後大野城で礼拝するわけじゃないですか。朝ここでね、語った説教をそのままあっち持って行って、そこでまた初めて聞く人に語ってもいいのかもしれないんですけど、なかなかそうもいかなくってですね、これ今朝も話したんだよねと思いながらね、ここでちょっとボケるんだよねとかね、考えて同じことやるの嫌なんですよ。で、まあ、NHK のディレクターに言わせれば、うん、それがエンターテイナーってもんなんですよって言ってくれたので、ああそうかって思ったんですけどね。まあだから大野城もですね、毎回違う、朝と違う説教してるわけで、今は創世記をずっと学んでますが、一回一回の説教が一期一会の説教です。ぜひ楽しんでいただければなと思っております。ですからこの種まきの例えね、2年前にマタイの方で話しましたよとはいえ、今回は違う話をまたするわけです。ちゃんと話はあるんです。まず問題はですね、なぜ例えで話すのか。それは弟子たちもイエス様に尋ねたんですよね、10節で。さてイエスだけになった時、いつも付き従っている人たちが12弟子と共にこれらの例えのことを尋ねた。マタイの方では弟子たちの質問はですね、なぜ彼らに例えで話したんですかって聞いてるんですよ。で、11節12節でイエス様答えて言われました。あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちには全てが例えで言われるのです。それは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです、と。このためだと。だから彼らには例えで話したんだって言うんですけども、要はですね、イエス様何て言ってるかって言ったら、分かりにくくするためだって言ってるんですよ、砕いて言えばね。分かりやすく教えてよって思うんですけどね。なんでそうしないんでしょうね、イエス様は。分かりにくく教えたって、分かりやすく教えてやらないって。さあイエス様の真似をしましょう。何でもかんでもイエス様の真似をすればいいんだって豪語している人たちがいるわけですが、これも真似したらいいんですかね。分かりにくい話をする。もしかしたら本当に真似して分かりにくい説教してるんですか、みんな。イエス様のように、イエス様がなさったように、同じように聞いてもわからない説教を私はしますって。そんなことないでしょうね。そこ真似る必要ないでしょうね、きっとね。むしろ分かりやすく話してくださいと。なぜ例えでイエス様は話すのか、もう一度12節を読みます。それは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないそのためだって言うんですよ。随分な言いようですけどね。でも事実として彼らは真実を知ろうとしないからだと。彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らずって、まあ、真実を知ろうなんて気がないんだって。彼らは誰ですか、彼らって。立法学者、パリサイ人、長老たち。違うんですよね。彼らって誰のことを言ってるか。彼らは真実を知ろうって気がないんだって。誰のことをそう言ってるのか。それはおびただしい数の群衆のことを言ってるんですよ。一節が必要なのはそのためなんです。船から語ってるんじゃないでしょうね、この種まきの教えね、例えね。 だけど船に乗ったっていうその理由は何か、おびただしい数の群衆が集まったからですよ。でそういう人たちのことを彼らは真実を知る気がないんだって言ってるんですよ。大多数の人は真実を知りたがらないってイエス様おっしゃってるんです。で彼らは言ってもわからんって、言ってもわからんなら聞いてもわからんように言ってやろうって、それがこの11節12節のイエス様の言葉なんですよ。大多数の人々は真実を知りたがらない、言ってもわからん、だから聞いてもわからんように言ってやるって。ここから考えてもわかると思うんですよ。真理によって自由にされる人は少ない。真理によって自由にされるとは言い換えれば救われると言ってもおかしくないですよ、ね、私たちはイエス様のお言葉の通り真理を知って自由にされる。何からですか？罪から、死から、地獄から、滅びから自由にされるわけじゃないですか、真理を知ればね。だけども多くの人は真理によって自由にされない、救われる人は多くない、救いに至る人は必ずしもたくさんではない。それは別にですね、クリスチャンの数が少ないっていう意味じゃないんですよ。むしろ全世界地球規模で見ればクリスチャンの数非常に多いですよね。いわゆるクリスチャンはね、世界の人口の3分の1ぐらいが、クリスチャンだと言われている。つまり20億超でしょ、20億人超でしょ。だから決して少ないとは言えない。3人に1人なら多いんじゃないかと思える。だけども救われる人は少ないんだということはどういうことですか？それはつまりクリスチャンになる人が少ないんじゃなくて、クリスチャンだとは言うけども実は救われない人がたくさんいるっていうことなんですよ。残念なことです。クリスチャンになったのに救いに至ることができない人が多い、真理を知りたがらない人が多い、大多数の人は真理を聞こうともしないって。聞いてもわからないから、言ってもわからないんだったら聞いてもわからないように言ってやろうと、イエス様が例えで語る理由です。だから弟子たちもわからなかったんですね、この例え。11節の後半では弟子たちには神の国の奥義が知らされているがって、弟子たちに対してはイエス様はね、神の国の奥義を教えてあげてたんですよ。他の人たちには例えで話すけど、弟子たちには解き明かしてやるって言ってたんですよ。なのにそれにもかかわらず弟子たちはこの例えが理解できなかったと。まあ、この時点においてはですけどね、この時点においてはですよ。まあそれでですね、イエス様は呆れて言うわけですよ、13節。そして彼らにこう言われた、この例えがわからないのですか？そんなことで一体どうして例えの理解ができましょうと。皆さんこれどう思います？この13節ひどくないですか？この例えがわからないんだって、そんなことでどうして例えが理解できるんだって。例えが分からなくてどうして例えが分かるって、いや例えが分からないから例えが分からないんじゃないんですかね。そうでしょ。この例えが分からなくてどうして例えが分かるって、いやそれなんかね、言い方変えればね、英語が分からなくてどうして英語が分かるって言ってるようなもんですよね。そうでしょ。だから 英語さえわからないのにどうしてフランス語がわかるって言うならね、ああそれはね、それは第二外国語、第三外国語だからっていうことになりますけど、英語がわからないでなんで英語がわかるんだって、いや英語がわからないからですよって、皆さん何言ってんすかって、どういう意味ですかそれって、何を言ってるんですかね。実はこの13節のイエス様のセリフはマルコにしかないんです。例えがわからないで一体どうして例えの理解ができましょうか。イエス様何を言ってるんですか、ね、これも真似ますか、何でもかんでもイエス様のなされた通り真似、そっくり真似すればいいんだって言うならば、ね、聖書、あなたは聖書がわからないから聖書がわからないんだ、堂々と言われてもね、そんなことね、貧粛でしょ。いやだから聖書教えてくださいよって話なんですよ。理解の鍵は聞くという言葉、3節にイエス様おっしゃってます、よく聞きなさいって。9節ではこうおっしゃってます、聞く耳のあるものは聞きなさいって。23節でも言われているんです、聞く耳のあるものは聞きなさいって。聞くということが理解の鍵となるんですよ。ただ聞いてるけど聞き流すのはダメなんですけどね。それは12節で言われている通り、確かに彼らは聞くには聞くが悟らずってね、それは良くないと。だから聞くは聞くでも必要なのは聞いて受け入れることが必要なんですね。聞いて受け入れる、それが求められているわけです。だからこれね、広い文脈で考えなきゃいけないんですよ。まあ大体聖書っていうのはそういうふうに理解するべきことなんですけども、3章でね、3章でマリアさんたちが来たわけじゃないですか、ね、でイエス様にお母さん来てますよって言って、誰だ私の母とは誰だってね、あんなの母ちゃんじゃねえしって言うわけでしょ。じゃあ誰が神の家族かって言ったら、ほらイエス様の周りに座って御言葉に聞き入ってる人たち、これが神の家族だって。本来ならね、癒してほしいって、そのためにたくさんの病人が集まってきてるけども、それが弟子たちがね、まあまあまあまあまあ言うてね、そうでしょ、まあまあまあまあまあまあまあまあ、とりあえず座って座って、とりあえずまあ座ってって座らせてね、ご飯食べる暇もないぐらい一生懸命座らせて、で、ああもう早く癒してもらいたいのにっていう気持ちを抑えながら御言葉に聞き入ってた、そういうふうに御言葉を聞いて受け入れる人が神の家族だっていう、そんな文脈の流れの中で記されているわけですよ。ああ3章35節見ていただければわかりますよね。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟姉妹また母なのですと。ですからこの種まきの例え、その奥義は何か、何を受け取るべきなのか、秘められた神の御心は何か、それは2年前話したんです。2年前ね、マタイの方でそれを2度言わないとは言いましたけど、言います。その奥義ね、種まきの奥義は何かって言ったら、キリストの福音だってことですよ。キリストの福音、それを種、御言葉と言ってるんです、例え話ではね。その種を受け取って、受け入れて、ね、悟る人が幸いなんだって。あくまでもキリストの福音ですよ。この種まきの例えで言われているところの種というのはキリストの福音であるということを2年前きっちり説明したわけですけども、そのキリストの福音を受け入れて ね、悟る人が幸いなんだって。それが神の御心なんですよ。だからこの種をまいたっていうのは御言葉ですけど、御言葉なら何でもいいってわけじゃないんですね。この例え話の趣旨はキリストの福音をまいているっていうことですから、御言葉ならどんな御言葉でもいいわけじゃありません。例えば御利益のありそうな御言葉を見つけてね、よし信じようって、そういえば12年の長地の女性はいつも、着物の衣の房にでも触ればきっと癒されると心の中で何度も何度も言い続けていたと、いやそうかそうだそうだと、この御言葉を掴んで心の中で言い続けて言い続けていけば、この御言葉を良い心で受け取っていけば、人よりも30倍60倍100倍も病が癒されるに違いないって、いやいやいやいや、人より100倍の病があるってことの方が問題でしょ。そういうふうにですね、よし人よりたくさん60倍100倍の祝福をって、この例え話から受け取るとするならば、それはちゃんと聞いてないってことなんですよ。神様の御心を受け取ってないことなんですよ。この種まきの例えはキリストの福音ですから、キリストの福音を聞いて悟る人が幸いだって話ですから。よろしいですか。ですからですね、この13節改めて、そして彼らにこう言われた。この例えがわからないのですか。そんなことで一体どうして例えの理解ができましょうってね。じゃあ例えがわからないんだから例えがわからないでしょうって、そう思うのは当然のこと。しかしながら今お話ししてきました通り、この例え、すなわち種まきの例えというのはキリストの福音なんだと、それが奥義なんだというわけですよ。だからこの例えがわからないのですかっていう言葉の意味は何かって言ったら、キリストの福音という奥義がわからないのかって言ってるわけですよ。よろしいですか皆さん。この種まきの例えがわからないということは、キリストの福音という奥義がわからないっていうことなんですね。だからそんなことでいいのかって、キリストの福音という奥義がわからないならば、他のたくさんの教えね、たくさんのことを例えで語ったんですよ。イエス様はそのキリストの福音以外にもたくさんの教えを例えで語ったけど、キリストの福音というこの奥義がわからないんだったら、どうして他の例えで語られている教えが理解できますかって、それが13節の意味なんです。よろしいですか皆さん。私たちもそうなんですね。クリスチャンも純粋な福音というものを悟らないままでは聖書は理解できない。他のどんな教えもね、まず福音の純粋な福音というものを悟ってこそ、そこに基づいて他の教えというのが理解されていかなきゃいけないわけなので、純粋な福音を悟れていないならば、他のね教えがどう理解できるかと。たとえイエスはキリストって信じてたとしてもですよ、純粋な福音を悟ってないならば聖書の全体の教えが分からなくなっていく。イエスはキリストだなんて、そんなことは悪霊どもでさえ疑ってないんですよ。私は信じますね、イエス様はキリストですってね、いやいやそれみんな知ってるっていう話でしょ。だから繁栄の福音とかあんなのを信じてたら聖書を誤解するばっかりだってことですよ。 純粋な福音を悟らないままで他の聖書の教えが理解できるわけがないんだって。13節からそう教えられるわけですよ。この例えがわからないんだったら、そんなことで一体どうして例えが理解できるかって、むちゃくちゃなって思うわけですけどね、文字面だけ見れば。でもさっきから言ってますように、この種まきの例えはキリストの福音という奥義、キリストの福音を理解してないんなら、どうして他の聖書の教えが理解できますかって。パウロが書簡の中で言ってるように、パウロね、びっくりしてるって。 何びっくりかって、あなた方クリスチャンがね、こうもいとも簡単に他の福音に移っていくのを見てびっくりしてるって。なんでそうするのって。他の福音といっても、別に他の別の福音があるわけではなくて、ただ福音が歪められているだけだけどってね、パウロ言ってますでしょ。純粋な福音が理解されてないってことなんですよ。それで聖書がわかるわけがないって。弟子たちは神の国の奥義が知らされていたんです。11節でイエス様おっしゃってますね。神の国の奥義が知らされていたにもかかわらず、弟子たちは種まきの例えがわからなかった、福音の奥義が理解できなかった。知らされてたのにですよ皆さん。神の奥義をイエス様から教えてもらってたんですよ、聞いてたんですよ。イエス様いつも語っておられたんですよ。なのに例えがわからなかった。それが現実だってことなんです。さっきからクリスチャンの悪口ばっかり言ってるって思われるかもしれませんけど、現実を提示するのと誹謗中傷とは別物ですからね。誹謗中傷っていうのは、事実がないのに悪く言うのを誹謗中傷っていうんです。でも事実は事実として、今認めなきゃいけないことがある。今信号赤ですよ、事実ですね。で赤で渡ろうとしてる人は、あんたダメだよ赤だよって、これ誹謗中傷じゃないんですよ。信号赤だっていう事実によってその悪を止めようとしているわけであって、クリスチャンがね、いつも教会に通ってる、説教を聞いてる、聖書読んでる、読んでるかどうかは人によるかもしれませんけどね、私たちにとってはこれ完結した聖書なんですよ。弟子たちはこんなの持ってなかったんですよね。で、弟子たちはイエス様から直接神の奥義を聞かされてたんですけど、そのイエス様の神の国の奥義の教えっていうのは、ここに聖書にも書いてあるわけですよ。だから私たちは二重に、ね、イエス様が直接弟子たちに語ったことと、それを聖書からまたさらに読んで、また説教で聞くこともできる。そうやっていつもイエス様の教えに触れているはず。弟子たちもそうでした。神の国の奥義をイエス様から聞かされていたにもかかわらず、例えがわからなかった。それと同じことが起きるってことなんです。だから主は言われるんですよ、よく聞きなさいって。3節9節23節、聞く耳のあるものは聞きなさいって、よく聞きなさいって。私たちは聞くには聞くが悟らずということのないようにしたいと思います。そのために聞く耳を悟る心を与えてくださいと祈ろうではないでしょうか。お祈りしたいと思います。なおも